遠距離恋愛を長く続けさせる30の秘訣。その1、遠距離恋愛を乗り越えようという幸せをしていますか。遠距離恋愛は一方が努力するだけでは成功できません。自分だけ努力しても相手がサボれば続きません。逆に相手が努力しても自分がサボればやはり続きません。遠距離恋愛は2人が努力して初めて乗り越えられることです。遠距離恋愛で大切なのは遠距離恋愛を一緒に乗り越えようという幸せです。2人が一緒に努力しなければいけないのです。電話やメールなどで遠距離恋愛を乗り越える気持ちの再確認をしましょう。どんな困難があっても遠距離恋愛を一緒に乗り越えよう。私も気をつけるからあなたも気をつけてね。あなたも寂しいと思うけど私も寂しい。同じ気持ちだね。お互いに励まし合えば遠距離恋愛に立ち向かうモチベーションがますます強くなるでしょう。2人の距離が離れていても心は一つになっている実感がられます。2人が同じ意識を共有できていれば不安や寂しさを半減して乗り越える力は2倍になります。物理的な距離は離れていても心理的な距離だけは近づけるように心がけてください。必ず乗り越えられると信じているから乗り越えられます。2人が同じ意識になっていれば遠距離恋愛も怖くありません。遠距離恋愛を乗り越えようという幸せをする。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その2、遠距離恋愛をするときに考えたい2つの目標。遠距離恋愛をするなら考えておきたい目標が2つあります。短期目標と長期目標です。どちらか一方だけでは不十分でどちらも大切です。遠距離恋愛を成功させたければ必ず両方考えておきましょう。短期目標。おおむね1年未満を目安とした目標です。短期目標の代表例は次に会う予定、記念日の過ごし方などです。次に会えるのはいつになりそうでしょうか。再会したときはどんな過ごし方をしたいでしょうか。具体的な予定があれば想像しやすくなり、現金もやる気もできます。小さな目標があればその実現に向けてお互いが引き寄せられていくでしょう。長期目標。おおむね1年以上を目安とした目標です。長期目標の代表例は1年以上先の過ごし方、遠距離恋愛が終わった後の計画などです。遠距離恋愛が1年以上続くときどんな将来設定を考えているでしょうか。遠距離恋愛が終わった後はどうしたいでしょうか。少し先の話なので具体的に考えるのは難しいかもしれません。大まかでもいいのである程度考えておく方が安心です。短期目標と長期目標はできれば恋人と共有しておくといいでしょう。ある未来に向けて同じ方向を見ていれば人生に迷うことはありません。目標を共有すると将来2人が歩み道が見えるようになるため自信を持って遠距離恋愛を続けられるのです。遠距離恋愛における短期目標と長期目標を考え恋人と共有しておく。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その3、1日の中でも一番大事なのは朝と夜のメール。遠距離恋愛で連絡を取るときに困るのがネタです。毎日連絡をしているとだんだんネタが減って話すことがなくなります。無理にネタをひねり出すのも疲れるでしょう。無理にメールを送るのも相手の迷惑になるだけでしょう。毎日恋人とメールで連絡を取るわけですが、話題がなくて悩む人も多いのではないでしょうか。そんな時にいいアイデアがあります。話題がなければ日常の挨拶言葉でメールを送りましょう。1日の中でも一番大事なのは朝と夜のメールです。朝におはようというメールを送り、夜にはおやすみというメールを送ります。これで少なくとも1日2回は連絡する機会ができます。最低限のコミュニケーションとしては十分です。たった一言なので負担も小さく続けやすいでしょう。この一言があるだけで遠距離恋愛の雰囲気は随分良くなります。朝と夜は1日の始まりと終わりという大事な瞬間です。この大事な瞬間にメールをすれば恋人と繋がっている実感が得られ、愛情も保ちやすくなります。挨拶のことなので特別な話題がなくても毎日送ることができますね。話題がなくて困った時はとりあえず朝と夜のメールを決まりにしておくといいでしょう。その上で特別な話題があれば日中にメールをするとちょうど良いバランスになるでしょう。話題の有無に関わらずとりあえず朝と夜のメールを習慣にしておく。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その4、ストレートで強い愛情表現の際は不安や寂しさが一瞬で吹き飛ぶ。遠距離恋愛に中途半端な愛情表現は不要です。私のことはどのくらい愛している。私のことを一日何回くらい考える。相手を試すような表現ではなかなか愛情が伝わらず恋愛が冷めてしまいます。遠距離恋愛で心がけたいのはストレートで強い愛情表現です。ストレートで強い愛情表現の方が心から大切に思う気持ちがよく伝わります。もちろん普通の恋愛でもストレートで強い愛情表現は大切ですが、遠距離恋愛ではもはや必須です。物理的に遠く離れているのですから、せめて愛情表現くらいはストレートに表現しないといけません。ストレートだからこそずっと相手の心に届きます。ストレートであることに加えてできるだけ強い愛情表現の方がいいでしょう。例えば普通に好きだよというより本当に大好きだよと言った方が印象的になるでしょう。普通に愛しているというより世界で一番愛していると言った方が相手の心に響くでしょう。自分が知っているボキャブラリーの中からしっかり愛情が伝わる表現を工夫してみてください。死ぬほど愛している。あなた以上の人はいない。あなたのいない人生なんて考えられない。ストレートで強い愛情表現の際は不安や寂しさが一瞬で吹き飛ぶでしょう。ストレートで強い愛情表現のいつも以上に心がける。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その後、遠距離恋愛が長期間になることもありました。遠距離恋愛が長期間になる場合、励まし方に困ります。例えば遠距離恋愛が1年続くとします。なかなか会えない期間が1年も続くとなると遠距離恋愛の先行きが不安になるでしょう。大切なのは励ますこと。お互いに励まし合って遠距離恋愛を乗り越える勢いをつけましょう。さて問題はどう恋人を励ますか。1年も続くのか。長いな。うまくいかな。弱気の発言はよくありません。本音だとしてもやはりネガティブな発言は控えたいところ。こういう時こそポジティブな言葉で相手を励ましましょう。大丈夫。1年なんてすぐ。実際は長期間であっても短いと言い切りましょう。生きることが大切です。1年なんてすぐ。と言いければ恋人は確かにそうかもしれないと思い前向きになってくれるでしょう。言葉には魔法のような力があります。ちょっとした一言で長い時間が短く感じられるようになります。遠距離恋愛が1年続くときは大丈夫。1年なんてすぐ。と言って励ます。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その6、恋人の一日の行動を細かく追求する行為はもはや束縛と同じ。恋人関係なら恋人のステータスが気になるでしょう。遠距離で相手の様子が見えないと小さい欲求も強くなるはず。そこで恋人の一日の行動を細かく追求しようとする人がいます。朝は何時に起きたの？遅刻しなかった。服はきちんと洗濯しているの？朝食、昼食、夕食は何を食べたの？コンビニでは何を買ったの？全部食べた。今日はどんな仕事だった？仕事はいつ頃に終わったの？仕事の後は何をしていたの？飲み会ではどのくらい飲んだの？誰と飲んだの？飲み会が終わった後は何をしていたの？確かに遠距離恋愛で離れていれば恋人の様子は気になるでしょう。しかし気にするのはよくありません。深く追求する行為はもはや束縛と同じです。細かい点までこじるように追求されると誰でもいい気分がしないでしょう。一日の行動を細かく聞かれると警察の事情聴取のように疑われているような雰囲気があります。まるまるするなと言われているわけではありませんが、そう言われているような印象を受けます。細かく追求する行為は相手の負担になるのです。気になっても細かく追求しない方がいいでしょう。あえて聞かないような愛情でもあります。遠距離恋愛では恋人を無条件で信用しなければいけない場面もあります。程よい本人主義がちょうどいいでしょう。細かいところは追求せず恋人を全面的に信頼する方が恋愛関係も長持ちします。恋人の一日の行動を深く追求しない。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その7、2人が写った写真は心強い味方になる。遠距離恋愛の心強い味方、それは2人が写った写真です。今まで2人で撮った写真の中から幸せいっぱいの1枚を選んでください。肩を寄せ合い満面の笑みで微笑んでいる1枚がいいでしょう。その写真をフォトフレームに入れて部屋の見えやすい場所に飾りましょう。生活していると自然と写真が視界に入るようになります。写真を見るたびに不安や寂しさが生まれるでしょう。写真から必ず遠距離恋愛を成功させるという自信や勇気ももらえるでしょう。もちろん1枚の写真でも足りなければ複数枚でも OK です。部屋では都合が悪ければ財布の中、定期の中、携帯電話の待ち受け画面などでも構いません。環境が許せるなら職場のデスクでもいいでしょう。毎日自然と見る場所などでも OK です。写真が思いの代わりになり心強いアイテムになるでしょう。恋人と写った写真を部屋の目立つ場所に飾る。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その8、連絡手段がマンネリにならないよう注意する。遠距離恋愛の連絡手段といえば電話、メール、SNS が中心になるでしょう。携帯電話端末が発達したおかげで電波の届く範囲ならいつでもどこでも連絡ができます。しかしいつも同じ連絡手段ではだんだんマンネリが出てきます。たまには連絡手段を変えてコミュニケーションを取ってみましょう。例えば手書きの手紙です。たまには手書きの手紙で気持ちを伝えればいつもと違った雰囲気でメッセージが送れます。手紙で書いた文章は心に響きやすい特徴があります。特に真剣な気持ちを伝えたい場面では手書きの手紙が最適です。 鉛筆やシャープペンシルもいいのですが、ボールペンや万年筆などを使う方がますます手紙の雰囲気が良くなります。消しゴムで消せない字を書くことで言葉の一言一言に重みが出てくるのです。ビデオ通話も良い方法です。お互いの顔を見ながらリアルタイムで話をすれば直接なっているような感覚になるでしょう。お互いに表情を確認しながら会話をすれば誤解を防ぎやすくなるだけでなく、お互いの感情も理解しやすくなります。カメラを準備したり環境設定が必要になったりしますが、一度設定すれば2回目からは楽になるでしょう。愛は様々な連絡手段を使ってこそよく伝わります。手紙にせよビデオ通話にせよ多少手間はかかりますが、その手間を恋人と一緒に楽しむ姿勢が大切です。たまには連絡手段を変えてマンネリを防ぐ。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その9、遠距離恋愛の常時を想像するのが常時に導くコツ。遠距離恋愛は失敗を想像してはいけません。想像したことは現実になる力があるからです。もちろんトラブルを未然に防ぐために起こり得る状況を思い浮かべられないのです。その時の想像は失敗ではなく失敗になりそうな状況なのでギリギリ大丈夫です。あらかじめ対策を立てていれば余計なトラブルを防げます。しかし遠距離恋愛の失敗を露骨に想像するのは危険です。頭の中で遠距離恋愛の失敗を想像すると体が震えたり、火や汗をかいたり、不快になったりします。現実ではまだ何もトラブルが起こっていないにもかかわらず、すでにトラブルが起こっているような状態になります。そしてその悪影響は恋人とのやりとりにも現れます。失敗を想像しながら恋人に接すると疑いがなくなったり、言葉を信じにくくなったりします。失敗を想像すると、いずれ本当に失敗することになるでしょう。遠距離恋愛は常時だけ想像しましょう。遠距離恋愛がずっと続き、どんどん親密になっていく様子をイメージします。遠距離恋愛を乗り越え、再び普通の恋愛ができている2人を思い浮かべます。常時の様子を想像していると、言葉も態度も自然と明るくなり、常時に向けて動くようになります。想像力を最大限に活用して、現実をポジティブにコントロールしましょう。遠距離恋愛の常時を想像するのが常時に導くコツなのです。遠距離恋愛は失敗は想像せず、常時だけ想像する。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その10、仕事も愛情表現の一つ。愛情表現の一つとしておすすめなのが仕送りです。相手の生活を少しでも助けるため、たまには何か仕送りを送ってみてはいかがでしょうか。家族関係ではないのだから大げさではないかと思いますが、これから家族関係になるかもしれない相手です。普通に仕送りをする配慮もあって自然ではないでしょうか。もちろん現金を送るのは大げさですが、手頃な品物ならきっと喜ばれるでしょう。品物を送るだけの仕送りでは気持ちが伝わらないと思うかもしれませんが、誤解です。仕送りも愛情表現の一つです。学生時代親からの仕送りによって親の愛情を感じた経験と同じです。仕送りを通してあなたは私にとって大切な人、あなたの力になりたいという本気の気持ちが伝わります。自分のために気遣ってくれる優しさが伝われば恋人も喜んでくれるでしょう。余裕があれば簡単な手紙の手紙を添えておきましょう。たった便箋1枚の手紙でもあなたは温かい気持ちにくれ喜んでくれるはずです。仕送りは何を送っても自由ですが、どうせ送るならユニークなものがいいでしょう。例えば自分が住んでいる場所でしか手に入らないものを送れば仕送りらしい特別な印象が強くなるでしょう。もちろん欲しいものを恋人に直接聞いてみるのも構いません。何か送って欲しいものがあれば言ってねと伝えれば何かリクエストがあるかもしれません。恋人が欲しがっているものを送れば間違いなく喜んでくれます。たまにはできる範囲で仕送りをしてみる。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その11、天気予報は遠距離恋愛の絶好のネタ。恋人に連絡する時のネタは身近なところに存在します。天気予報です。自分が住んでいる場所の天気予報ではありません。恋人が住んでいる場所の天気予報です。自分の場所の天気を確認するとき、ついでに恋人が住んでいる場所の天気も確認しましょう。天気予報の情報をヒントにすればいい一言が浮かびやすくなります。天気予報を確認したよ。午前中は雨だけど午後から晴れるみたい。午後から天気が崩れるみたい。傘を持って行った方がいいかもね。そちらは快晴なんだね。羨ましい。こちらは雨です。夜は急に気温が下がるみたい。風には気をつけてね。今夜は綺麗な星が見られるみたいだよ。疲れたときは星を見てね。あなたの人といた気遣いに恋人は喜んでくれるでしょう。自分のためにわざわざ確認してくれている様子が伝われば恋人は嬉しく思うはずです。しかも生活に役立つ情報なので迷惑にもならないはずです。恋人に連絡するときのネタに困れば天気予報の情報をヒントにしてみてはいかがでしょうか。天気予報なら毎日ネタに使えるので作ることがありません。しばらくすると今度は恋人もあなたのために天気予報にちなんだ連絡をくれるようになるかもしれません。天気予報は遠距離恋愛の絶好のネタなのです。恋人が住んでいる時の天気予報をヒントにしてネタを考える。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その12、恋人とお揃いの小物を使うと恋人関係の維持に役立つ。お互いの心理的な距離を近づける工夫があります。お揃いの小物を使う方法です。お互いが同じ小物を使うと付き合っている、繋がっているなどの感覚内で恋人関係の維持に役立ちます。共通で使うものに決まりはありませんが、毎日くれたり使ったりするものがいいでしょう。使うたびに恋人のことを思い出すきっかけになります。例えばアクセサリーです。手に入ったアクセサリーをお互いに使います。同じものを身につけることで物理的な距離は離れていても心は繋がっている感覚内でしょう。結婚指輪ではありませんが、結婚指輪のように制約を思い出させる役割を果たすはずです。その他お揃いの服やお揃いの腕時計などでもいいでしょう。体に身につけるタイプが苦手なら置物でも悪くありません。例えばお揃いのフォトフレームです。お揃いのフォトフレームに恋人と写った幸せそうな写真を入れてお互いの部屋に飾ります。フォトフレームを見るたびに恋人の存在を思い出すので恋愛感情を保つのに役立つでしょう。その他お揃いのコップ、お揃いの鏡、お揃いのアルマイクなども OK です。選ぶときは恋人と一緒に決めましょう。お互いに使うものですから、お互いに好みが一致している方が長続きします。恋人とお揃いの小物を使う。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その13、イベントにこだわりすぎるのも良くない。遠距離恋愛でもやはりイベントは大切にしたいところです。例えば誕生日、クリスマス、バレンタインデーなどです。大切な日はやはり恋人と過ごして一緒に祝いたいと思うでしょう。ところがこうしたイベントの日は平日になることがよくあります。学生なら学校で勉強があり、社会人なら会社で仕事があるでしょう。特に忙しい時期と重ねればますます時間が限られ一緒に過ごすのが難しくなるはずです。恋人関係ならイベントにこだわるべきという考え方があると平日に無理が生じます。もちろんイベントを一緒に祝うのがベストですが、無理にこだわったため2人の生活に悪影響が出てはいけません。イベントは大切ですが、こだわりすぎるのも良くない。ではキャンセルすればいいかというと、それも少し寂しいでしょう。年に1回しかないイベントですから上手に祝いたいところ。こういう時におすすめなのが祝い表示出す方法です。イベントの日が平日で都合が悪ければイベントの前後で都合の良い日を見つけます。祝い表示出すと意味がないと思うかもしれませんが誤解です。イベントの日も大切ですが、お互いの都合を優先させるのが大人の対応です。都合の良い日ならお互いに余裕があるため心からイベントを祝います。思い出にも残りやすくなるのです。イベントの日が平日で都合が悪ければイベントの前後で都合の良い日を見つける。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その14、日記は遠距離恋愛をスムーズにさせる効果がある。遠距離恋愛の強い味方、それが日記です。日記は遠距離恋愛をスムーズにさせる効果があります。遠距離恋愛中は不安定な気持ちに悩まされることが多くなるでしょう。恋人に会えないと寂しさや落ち込みを感じて失格するでしょう。時には苦しくて涙を流すこともあるかもしれません。将来の不安や焦りもあり、頭の中でごちゃごちゃして落ち着かないこともあるはずです。そんな時に役立つのが日記です。遠距離恋愛中に考えたことや感じていることをありのまま日記に書くのです。書くという行為は気持ちを整理したり苦しさを吐き出したりする効果があります。定期的に日記を書く習慣があれば気持ちを落ち着かせたり考えを整理したりできるようになります。書くことで頭が整理されることもあれば、ただ書くだけでスッキリすることもあります。その結果、遠距離恋愛の苦しさが半減され気分も安定しているのです。遠距離恋愛中に日記を書いてみるのはいかがでしょうか。遠距離恋愛中の期間だけでも構いません。字が汚くてもいいのです。文章が示せずでも大丈夫です。誰かに見られるわけではないのですが、自分の思いを全て書き出すように書いてみましょう。誰かに見られる心配があるなら、紙のついた日記をやればいいでしょう。書き出すように書いて書いて書きまくります。日記を書いているうちに不安定だった気持ちが落ち着いてくるでしょう。何かを書いたことで程よい達成感も得られます。日記を書き終わる頃には心がスッキリして前向きな気持ちが一段と強くなっているでしょう。日記をつける習慣で気持ちや考えを上手に書き出して落ち着かせる。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その15、あなたの書く手紙には恋人の名前が含まれていますが、遠距離恋愛では時々手紙を書くのがおすすめです。愛する気持ちを口頭ではなく文字にすると情緒的に表現できます。相手の前では恥ずかしくて言えないことでも文字にすればうまく伝えられるでしょう。たった一通の手紙でも恋人関係の初心を思い出すきっかけになるはずです。さて手紙を書くとき今度も見てください。恋人の名前が含まれているでしょうか。主語が私バカになっていませんか。恋人の名前が手紙しか使われていない手紙は物足りません。恋人に向けた手紙なのですから、手紙の本文にも恋人の名前を含めましょう。 目安としては、便箋1枚につき最低でも1回以上は使いたいところです。恥ずかしがらずに何度でも使ってください。恋人の名前が含まれている手紙を恋人が読むと自分のために書かれているという印象が強くなります。しっかり読んでくれるようになるだけでなく、メッセージが心に響きやすくなります。恋人の名前は手紙の最も大切なキーワード。できるだけたくさん使って心を揺さぶるメッセージに仕上げましょう。手紙の本文に恋人の名前をきちんと含める。遠距離恋愛は長続きさせる30の秘訣。その16。我慢しすぎるのは良くない。全く我慢しないのも良くない。遠距離恋愛は我慢が必要です。ところがこの我慢の程度が癖物です。寂しくても悲しくてもとにかく我慢が必要。そう思って我慢ばかりをしているとストレスを溜め込み続ける一方になります。我慢を続けるとどうなるか。あまり知られていませんが、最悪の場合、うつ病になる可能性があります。うつ病は仕事のストレスだけでなく、遠距離恋愛のストレスによって引き起こされる場合もあります。一度うつ病になると完治に時間がかかります。我慢しすぎないようにストレスを和らげる工夫が必要です。仕事に集中したり趣味を楽しんだりなど不安や寂しさを忘れる時間を作りましょう。その一方で全く我慢しない方がいいかというとそれも違うのです。寂しい、会いたいからといって遠慮なく連絡を取りすぎると相手の負担になることがあります。連絡は適度の範囲がいいのですが、限度を超えると相手の日常に支障が出るでしょう。ひっきりなしにメールが来ると、いくら愛情があるとはいえ仕事への集中を妨げます。電話をするたびに流れると相手も少しストレスを感じるでしょう。連絡の頻度はお互いにとって適度に感じる範囲を心がけましょう。たまには会いに行って思い切りデートを楽しむのもいいでしょう。我慢しすぎるのは良くないが、全く我慢しないのも良くない。遠距離恋愛の我慢は適度の範囲が大切なのです。全く我慢のしないのも我慢のしすぎも避ける。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その17。共通の話題と一体感を生み出す習慣とは。遠距離恋愛を始めたばかりの頃は日常の話題が中心になるでしょう。友人、家族、仕事などの話をすることもあれば、遠距離恋愛の悩みを話し合うこともあるはずです。しかし、遠距離恋愛を始めてしばらく経てば、だんだん話のネタが少なくなります。話すことがなくなれば、連絡もしづらくなってしまい、悩む人も多いでしょう。そんな時におすすめなのが、お互いに共通の作品を楽しむ習慣です。本、映画、ドラマ、音楽など、お互いの興味関心が共通する作品を選んで、同じ作品を楽しみましょう。すると、共通の話題ができるので、話のネタができます。例えば、お互いに同じ映画を見たとしましょう。遠距離恋愛であっても、疑似的に一緒に映画館で映画を見たような状態にできます。あの場面が良かったよね。前々には驚いたよ。すごくいい話だったね。前々の部分が感動した。お互いに同じ作品を楽しんでいるからこそできる具体的な会話ができたり共感できたりします。また共通の作品を楽しんでいる実感が2人の一体感にもつながるでしょう。共通の作品を楽しむ習慣はお互いが好きなことをするだけで実現できるので簡単に実行できます。お互いの興味関心が共通しているので長く続けやすい習慣になるでしょう。ぜひ今からでも恋人に提案してみましょう。お互いに共通の作品を楽しむ習慣を作る。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その18。プレゼントに迷った時ヒントにしたいこと。たまには恋人にプレゼントを送ってみるのもアイデアです。電話やメールもいいのですが、大切な日にプレゼントを送ることで新鮮な恋人関係を思い出し恋愛関係も続けられるでしょう。さて何を送ろうかと迷った時あなたならどうしますか。もちろん何を送っても自由なのですが、なかなか決められず迷った時ヒントにしたいことがあります。電話やメールでは伝えられないことをヒントにしてみましょう。恋人が喜ぶようなプレゼントが思い浮かびやすくなるでしょう。例えば味です。電話やメールなどでは声や映像などを送ることはできても味を送ることはできません。例えば恋人の大好物のお菓子を送ってみるのはいかがでしょうか。甘いものを食べると疲れが癒されるでしょう。甘いプレゼントを食べながらきっとあなたのことを思い出し大切に思ってくれるに違いありません。もう一つ忘れてならないのが香りです。香りも電話やメールなどでは送ることができません。恋人が好む香りにちなんだプレゼントならきっと喜ばれるでしょう。例えばアロマオイルやアロマキャンドルです。いい香りのする入浴剤、ボディソープ、シャンプーも有効な贈り物です。生活用品なので実用的で毎日使えます。ちなみに恋人に送ったプレゼントを余分に自分用にも買えばさらに効果は倍増します。お互いに同じお菓子を食べると食感や味わいなど共通の体験ができます。お互いに同じボディソープを使うと使用感や香りなど感動の共有もできるでしょう。一体感を生むため心理的な距離を近づける工夫の一つになるのです。恋人に送るプレゼントに迷ったら電話やメールでは伝えられないことをヒントにする。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その19。写真と動画を上手に利用して遠距離恋愛と感じさせない雰囲気を作ろう。離れた恋人とのやり取りは電話とメールが中心になるでしょう。つまり声と文字です。もちろん声や文字によるコミュニケーションもいいのですが、伝えられない内容に限界もあります。特に景色や雰囲気を伝えるのは声や文字だけでは写真や動画を使えば声や文字では伝えられないことが簡単に伝えられます。友人関係でも普通に写真や動画をメールで送ることはありますが、遠距離恋愛の時こそ写真や動画を上手に利用したい。遠距離恋愛ではもはや必須と言っていいほど重要です。遠距離恋愛は相手が遠く離れているので見えません。そんな時に写真や動画を使えば映像を通して景色、雰囲気、臨場感などをリアルに伝えられます。すると相手が近くにいるような感覚になるでしょう。写真と動画を上手に利用すれば遠距離恋愛であってもそう感じさせない雰囲気にさせることができます。現代では写真も動画も手軽に撮れる時代になりました。撮影はお金も時間も必要なく一瞬で送信できます。一昔前の遠距離恋愛では実現できなかったことです。この現代の技術進歩を利用しないのはもったいない。写真と動画を上手に利用して遠距離恋愛を感じさせない雰囲気を作りましょう。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その20。遠距離恋愛中はできるだけ喧嘩を避けよう。遠距離恋愛で注意したいのは喧嘩です。喧嘩は全ての人間関係で注意するのが当然ですが、遠距離恋愛では特に要注意です。遠距離恋愛の場合、喧嘩になりやすいゆえ仲直りもしにくい特徴があるからです。遠距離恋愛の連絡手段は電話やメールが中心になります。電話やメールではリアルタイムで相手の表情を確認できません。自分の表情もリアルタイムで相手は確認できないでしょう。意思疎通は声や文字が中心になるため、誤解やすれ違いが生まれやすくなります。また一度喧嘩に発展すると物理的に距離が離れているため仲直りも苦労します。すぐ会えるなら直接会って謝ったりキスやハグもできたりしますが、遠距離恋愛はそうもいきません。すぐ会いに行くわけにもいかずキスやハグもできません。相手を怒らせて電話やメールを遮断されると仲直りしたくてもできなくなります。一度関係が悪くなると仲直りが難しく気づけば疎遠になっていることがあります。遠距離恋愛中はできるだけ喧嘩を避けましょう。仲直りも大切ですが、そもそも普段から喧嘩をしない心がけが大切です。嫌がしたら大きく深呼吸をして冷静になりましょう。電話中に痛みが爆発しそうになれば一度切って時間を作ると落ち着けます。お互いが譲らない状況になれば自分から譲歩することも必要になるでしょう。円満な関係にはわざと負けた方がいい場面もあります。特に注意したいのは言い方です。言葉はデリケートです。ちょっとした言い方で相手を不快にさせたり誤解を招いたりすることがあります。言葉遣いは一言一言を慎重に選んで伝えることだけが求められます。感情の言葉遣いもいつも以上にしっかりコントロールに注意してできるだけ喧嘩を避ける。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その21。もっとお金のかからない方法はないか。遠距離恋愛には大なり小なりお金が必要です。連絡には通信費がかかり、会いに行くには交通費が必要です。一回は小さな費用でも積み重ねれば大きな費用になります。お金に余裕がなくなれば恋人と連絡しにくくなったり会いに行きにくくなったりするでしょう。お金が原因で恋人と連絡できる事態では避けたいところです。そこでもっとお金のかからない方法はないか検討してみてください。改めて調べてみると今まで知らなかった方法が見つかるかもしれません。例えば通信費です。電話の料金プランを変更すると通信費がもっと安くなることがあります。携帯電話のキャリアを変えることで電話料金が安くなることもあります。インターネット電話を利用すれば電話料金が無料の場合もあるので検討する価値はあるでしょう。交通費も要チェックです。恋人に会いに行くとき、最寄り駅が決まっているなら回数券を購入するといいでしょう。電車や新幹線を使うなら割安なんじゃないか確認してみてください。レンタカーを使うとレンタル料金がかかっても全体的な費用は安くなる場合もあります。会いに行く時期を少し工夫してみるのも良い方法です。行楽シーズンではなくシーズンオフを狙えば交通費や宿泊料金などが安くなることがあります。工夫できるところはたくさんあります。知恵を振り絞ってあらゆる可能性を探ってください。通信費や交通費を少しでも抑えることができれば遠距離恋愛も続けやすくなります。知恵を振り絞って通信費や交通費などお金のかからない方法を考えてみる。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その12。日帰りから泊まりがけに予定を変更することもあっていい。日帰りのつもりで遠距離の恋人に会いに行った。久しぶりに会うともっと一緒にいたい気持ちが並んできなくなった。そんな時お互いの都合さえ良ければ日帰りから泊まりがけに変更してはいかがでしょうか。もちろん都合が悪い時は諦めるしかありませんが、急な思いつきでも偶然対応できることもあるでしょう。 遠距離恋愛は頻繁に会えるわけではありません。次に会う予定が突然キャンセルになる可能性もあります。それなら会えることになっておくのも悪くないでしょう。仕方のビジネスホテルの繁忙期でなければ空室があるでしょう。満室だとしても空室のあるビジネスホテルは一つぐらいはあるはずです。恋人の都合が良ければ部屋に泊めてもらうのもいいアイデアです。少ない機会を最大限に生かすためにも日帰りから泊まりだけの変更もありです。デートできる日が突然一日増えるのはなかなかない体験です。こういう状況になる可能性も考えて会いに行くなら土曜日ができているでしょう。急な予定変更をするとお互いに非常的な興奮があり、恋人関係を深めるきっかけになるでしょう。それはそれでいい思い出になるに違いありません。日帰りで会いに行って一緒にいたい気持ちが我慢できなければ泊まりだけに変更してみる。遠距離恋愛を長続きさせる30の施設。その23、予定はすぐ埋まる。次に会う約束はできるだけ早く入れる。次に会う予定はできるだけ早めに入れましょう。理想はデートでやっている最中に決めてしまうことです。直接やっている時の方が話しやすく、恋愛感情も高ぶっているためスムーズに決めやすいでしょう。もしやっている時に予定を決められなくても、できるだけ早く話を決めることです。どうしても都合がつかない場合は仕方ありませんが、意味もなく後回しにするのはよくありません。予定はすぐ埋まります。後から考えよう、先の予定が詳しく分かってから決めると、のんびり考えているとどんどん時間が過ぎるばかり。具体的に分かってから日を決めようとするとなかなか決められません。次に会う約束は事情がない限りできるだけ早く入れることが大切です。もしはっきり分からなければ仮で決めておきましょう。都合が悪くなれば後から変更すればいいだけのこと。ひとまず会う約束ができていることが重要です。会う約束さえできていれば遠距離恋愛で感じる不安や寂しさが大幅に減ります。会っていない間に自分磨きを頑張るなら会える日が安くなるため、ペース配分がしやすくなります。決められるだけ決めておくことです。余裕があれば次に会う約束だけでなく、次の次に会う約束も決めておくといいでしょう。決めるのが早いような気がするかもしれませんが、誤解です。そのくらい早く決めておくのが普通だと思うことです。積極的な心がけがあってこそ遠距離恋愛が成功します。次に会う約束はできるだけ早く決めるようにする。遠距離恋愛を長続きさせる30の施設。その14、トラブルを起こしやすいのはデートが終わってしばらくした時。トラブルを起こしやすいのはデート前ではありません。デートが終わってしばらくした時です。デート前はようやく恋人と会えるという期待感があってワクワクします。不満があってももうすぐデートができるからまあいいだろうと思い寛大になる傾向があります。デート前はお互いに決めないのでトラブルが起きにくい傾向があります。トラブルが起きやすいのはデートが終わってしばらくした時です。楽しいデートが終わったと思った後、様々な涙を押し寄せてきます。デートが楽しかった反動でいつもより強い寂しさに襲われる人もいれば無気力になる人もいるでしょう。しばらくの間気持ちのコントロールに苦労する可能性があります。その一方でデートの幸せな感覚がしばらく続く人もいるでしょう。しばらく恋人関係は安泰だろうと安心するのはいいのですが、緊張感が抜けるという訳にもなりやすくなります。ぼーっとしていると交通事故に遭いやすくなったり仕事でミスをしやすくなったりします。良い波かもしれません。悪い波かもしれません。どちらの波にせよトラブルに繋がりやすいため注意が必要です。波の種類は人によって違いますが、デートの後何らかの波が押し寄せるのは確かです。デートが終わった後こそ気持ちを引き締める。デートが終わればまた次の目標に向けて頑張りましょう。油断せずいつもと変わらない生活を続けることです。デートが終わってしばらくはトラブルが起きないように注意する。遠距離恋愛を長続きさせる30の施設。その15、自分だけ会いに行き恋人は全く会いに来てくれない。自分だけ会いに行き恋人は全く会いに来てくれない。遠距離恋愛は稀にあるケースです。もちろん相手が忙しくて時間がないならまだいいのです。余裕がない時には仕方ありません。きちんとした事情があれば自分が会いに行く状態に偏るのも一時的には許容範囲です。しかし事情がないにもかかわらず会いに来てくれないなら不思議です。たまには会いに来てほしいとお願いしても考えておくねという適当な返事でごまかされる。会いに来てくれない理由を尋ねても不安があるから体力がないからなど納得できない理由ばかり。自分だけ一生懸命会いに行くのは好きな人であっても不公平を感じるはずです。結論から言うとこうした事例で遠距離恋愛がうまくいくことはほとんどありません。恋人はあなたのことを軽く扱っていると考えていいでしょう。少なくとも恋人は遠距離恋愛を一緒に協力する意思が低いと言えます。表現は悪くなりますが恋人の時間やお金を見つけ状態になっているのです。自分から苦労してみせるような状態になれば別れた方がいいサインです。仮に結婚したとしても不公平な結婚生活になることが予想できます。したがって改善しない状態がずっと続くなら遠距離恋愛には未来がないと言えます。本気になって恋人にたまには会いに来てほしいと提案してみましょう。強くお願いしても会いに来てくれない状態が続くなら今後の判定を見直すのが得策です。強くお願いしても恋人が会いに来てくれないなら今後の判定を見直す。遠距離恋愛を長続きさせる30の施設。その16、愛情表現ばかりを意識して忘れがちなことは。遠距離恋愛では愛を伝えることが大切です。大好き、愛しているという一言で愛情表現ができます。恋した気持ちを恋人に伝えるから良好な恋人関係を維持できたり深めたりできます。ではとにかく愛情表現さえ伝えればいいかというとそうではないのです。愛情表現ばかりを意識して忘れがちなことがあります。感謝です。愛情表現はするのに感謝をしないのは基本が抜けている状態です。いちいち言うの面倒、今さら感謝するのは恥ずかしいと思うかもしれませんが、手抜きはよくありません。感謝は人間関係の基本的な言葉です。省きたくても省くべきではない言葉。愛を伝えるより基本的なことです。どんなに親しくなっても基本の言葉である感謝は必要です。感謝の気持ちも忘れずに伝えましょう。きちんとありがたさを感じてその気持ちをストレートに表現するのです。いつも連絡してくれてありがとう。わざわざ時間を割いてくれてありがとう。嬉しいことを言ってくれてありがとう。きちんと感謝をしてお互いに尊重できる関係になれば物理的な距離は離れていても心は繋がっていられます。感謝の気持ちをきちんと伝えるタックは長続きする傾向があります。愛を伝えることだけに偏らずきちんと感謝も忘れずに伝えるようにしましょう。愛情表現だけでなく感謝もきちんと伝える。遠距離恋愛を長続きさせる30の施設。その17、しばらく連絡に不都合が生じる場合は前もって恋人に伝えておく。連絡に不都合が生じる可能性があるなら前もって恋人に伝えておくようにしましょう。例えば仕事の都合でしばらく連絡ができなかったり遅くなったりするなら事前に伝えておきます。急な場合は仕方ありませんが分かっているなら前もって恋人に伝えておく方が安心です。何もさえず急に連絡の様子が変わると恋人は不安になるでしょう。体調でも悪いのだろうかとあなたを心配するはずです。時にはやましいことでもしているのではないかなど疑われることもあるはずです。ましてや突然連絡が途絶えると何らかの事情で入院だろうかと不安になり落ち着けなくなるはずです。距離が離れているからこそ連絡の様子が少し変わるだけで恋人は心配します。しかし前もって恋人に事情を伝えておけば連絡に不都合が生じても余計なトラブルを避けられます。恋人は事情を知っているので落ち着いていられます。後から伝えればいいではないかと思うかもしれませんが、事情報告はよくありません。後から言うと理由は届けした印象が強くなるため信用してもらいにくくなります。できるだけ前もって伝えておくようにしましょう。たとえ友人と飲みに行く場合でも心だけは同じです。連絡に不都合が生じる可能性があるならやはり前もって伝えておくのが安心です。しばらく連絡に不都合が生じる場合は前もって恋人に伝えておく。遠距離恋愛を長続きさせる30の施設。その18、お互いに離れていても映画館で一緒に映画を見ているような疑似体験をすること。遠距離恋愛では物理的に距離が離れています。そんな状況でも映画館で一緒に映画を見ているような疑似体験ができる方法があるのでご紹介します。準備するもの。1、映画の DVD。 あらかじめ恋人と見たい映画を話し合い映画の DVD を借りておきます。ジャンルは何でもいいですがお互いに興味関心の一致した作品がいいでしょう。2、無料のビデオ通話。自宅で無料のビデオ通話の環境を整えておきましょう。ビデオカメラが必要なら購入して必要な環境設定も済ませておきます。少し手間がかかりますが勉強として考えれば楽しみながら準備できるでしょう。手順。準備が整えばあとは簡単です。無料のビデオ通話を接続したままビデオの再生ボタンの機械が同時に押すだけです。すると同じ映画が同じスピードで進行するようになります。無料のビデオ通話で回線を繋いだままにしておけばリアルタイムで相手と会話もできます。最後の仕上げとして部屋を少し暗くすれば映画館で一緒に映画を見ているような疑似体験の完成です。空腹対策のトップもあると完璧でしょう。デジタル機器と通信手段が発達した今だからこそ実現できる楽しみ方です。現代社会の素晴らしい技術進歩をぜひ遠距離恋愛でも役立ててください。お互いに時間を合わせる必要がありますが余裕があれば挑戦してみてはいかがでしょうか。たまにはこうしたコミュニケーションも遠距離恋愛のマンネリを防ぐ良い刺激になるでしょう。無料のビデオ通話で回線を繋いだまま同じ映画を一緒に見る。遠距離恋愛を長続きさせる30の施設。その19、会いたくても会えなくなる状況は突然やってくるもの。遠距離恋愛では余裕があるならっておくのが得策です。今週末に会わなくてもまた来月に会えるだろう。 先日なったばかりだからしばらく会わなくても大丈夫だろう。そう思って油断していると状況が大きく急転して忙しくなる可能性があります。遠距離恋愛では定期的に会うことを心がけますが、事情が急に変わるのは珍しくありません。会いたくても会えなくなる状況は突然やってくるもの。仕事でトラブルがあり、急に残業や休日出勤が増えることもあるでしょう。家族が入院することになり、看病のため休日に時間が取れなくなることもあるでしょう。再会をずるずる先延ばししていると急に再会できる余裕がなくなり、恋人との関係にも悪影響を及ぼすことがあります。チャンスを先延ばしにして悪い結果をもたらすことはあっても、良い結果をもたらすことはありません。もちろん無理やり頻繁に会う必要はありませんが、余裕があるならっておくという考え方は大切です。恋人と直接なのは不安や寂しさを解消させるだけの目的ではありません。お互いの愛情をさらに深める意味もあります。恋人との恋愛関係が安定していれば仕事にも専念できるでしょう。お互いの都合を確認して無理のない範囲で会いに行きましょう。遠距離恋愛では余裕があるうちに会っておくことが重要です。余裕があるなら会っておく。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。その30、恋人の隠し事に気づいた時どうして知ればいいか。会ってはならないことも時には起こるでしょう。その一つが恋人の隠し事に気づいてしまう瞬間です。ちょっとしたきっかけで恋人の隠し事に気づいてしまった時どうすればいいか。恋人関係に影響しない隠し事なら知らない国もいいでしょう。誰でも知られたくないこともあるはずですから、無視した方がいい場面もあります。しかし恋人関係に影響する隠し事なら無視できません。恋人の隠し事に気づいた時どうして知ればいいか。まず相手を責めるような言い方は避けた方がいいでしょう。厳しい口調でとにある言葉を使うと関係に緊張が走ります。隠し事をしているのは分かっている。本当にひどい人、なぜ嘘をつくのか理解できない。今すぐ正直に白状しなさい。相手を追い込むような言い方では罪悪感やプレッシャーがあり、ますます正直に言いにくくなるでしょう。言い争いになって本格的な口論に発展する可能性もあります。遠距離恋愛で喧嘩をすると厄介です。相手の表情が見えないため口論しやすく、会いたくてもすぐ会えないため仲直りも難しい。普段からできるだけ口論にならないように配慮することが大切です。もし恋人の隠し事に気づいたときは発言を促す雰囲気をすることが大切です。隠し事があるなら怒らないから正直に言ってほしいな。人間だから言いにくいこともあるかもしれないね。どんなことでも絶対受け止める。いつも正直な関係の方がもっと仲良くなるよ。相手から正直に言いたくなるような雰囲気を作ることです。優しく包み込むような言い方なら相手の正直な発言を促せるでしょう。実は怒らないで聞いてほしいことがあると言ってくれる気がするはずです。相手が隠し事をしているような確実であっても言い方には十分注意する。遠距離恋愛を長続きさせる30の秘訣。まとめ。その1、遠距離恋愛を乗り越えようという意識合わせをする。その2、遠距離恋愛における短期目標と長期目標を考え、恋人と共有しておく。その3、話題の有無に関わらず、とりあえず朝と夜のメールを習慣にしておく。その4、ストレートで強い愛情表現をいつも以上に心がける。その5、遠距離恋愛が1年続くときは大丈夫、1年なんてすぐと言って励ます。その6、恋人の一日の行動を深く追求しない。その7、恋人と写った写真の部屋の目立つ場所に飾る。その8、たまには連絡手段を変えて何なりを防ぐ。その9、遠距離恋愛は失敗は想像せず常時まで想像する。その10、たまにはできる範囲で仕送りをしてみる。その11、恋人が住んでいる土地の天気予報をヒントにしてネタを考える。その12、恋人とお揃いの小物を使う。その13、イベントの日が平日で都合が悪ければイベントの前後で都合の良い日を見せる。その14、日記をつける習慣で気持ちや考えを上手に書き出して落ち着かせる。その15、手紙の本文に恋人の名前をきちんと含める。その16、全く我慢のしないのも我慢の過ぎも避ける。その17、お互いに共通の作品を楽しむ習慣を作る。その18、恋人に送るプレゼントに迷ったら電話やメールでは伝えられないことをヒントにする。その19、写真や動画を上手に利用する。その20、感情の言葉遣いもいつも以上にしっかりコントロールに注意してできるだけ喧嘩を避ける。その21、知恵を振り絞って通信費や交通費などお金のかからない方法を考えてみる。その22、日帰りで会いに行って一緒にいたい気持ちが我慢できなければ泊まりがけに変更してみる。その23、次の約束はできるだけ早く決めるようにする。その24、デートが終わってしばらくはトラブルが起きないように注意する。その25、強くお願いしても恋人が会いに来てくれないなら今度の関係を見直す。その26、愛情表現だけでなく感謝もきちんと伝える。その27、しばらく連絡に不都合が生じる場合は前もって恋人に伝えておく。その28、無料のビデオ通話で回線をつないだまま同じ映画を一緒に見る。その29、余裕があるなら会っておく。その30、相手が隠し事をしているのが確実であっても言い方には十分注意する。